Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第135回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を揺さぶる作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけた。
今日は友香さんと二人でお届けしますが、今週から友香さんの新コーナーができました。
はい、そうなんですよ。
友香さん、どんなコーナーですか。
はい、朗読セラピストともかの気になる一言というコーナーで、私がいつもの暮らしの中で気に入った一言をピックアップしてご紹介するコーナーです。
それは楽しみですね。はい、じゃあいつもこんな言葉が心に刺さったなっていう一言をご紹介していただくということですね。はい、ではお願いします。
はい、早速いきます。
はい、
今日ご紹介する一言です。
はい、
私たちは生まれた時から愛する力が備わっています。それは筋肉と同じで、鍛えなくては衰えていってしまうのです。オードリー・ヘプバーン。
素敵ですね。
そうでしょ。
これはどう、具体的にはどういうことですか。
はい、私が思うには、愛はもともと私たちのこの DNA に、ね、体の中に備わっていると思うんですね。
はい、
ですが周りの人からの影響や育った環境でどんどん薄れていってしまうのかなって、そんな風に思います。
薄れていってしまう。
はい、大きくなるにつれて、
はい、
だんだんそういう愛というものが、
はい、
感じられなくなる時がやっぱり人間あると思うんで、
はい、
でもねもう日本人ってもともと愛情表現するのが難しいって言われてますよね。
そうですね、乏しいですね、はい、あの西洋の方に比べるとね、
どうしてもそういう風になってしまうので、
はいはいはい、
まあ、私個人的にはもうこれも筋トレだと思って、
はい、
恥かすがらずに、
はい、
愛を皆さんに届けていけたらいいなと思って、
愛情表現をする、
う
ん、
そうです
っていうことですね、はい、なのでこの愛してるよっていうのを言葉で表したり体で表したりすることが表現ということですかね。
大事だなと思うので、
なるほど、
はい、これをね、あのやっぱり選んだ理由は、はい、皆さんにね、このねリスナーさんに愛を届けたいなと思って1回目で選びました。
あ、なるほど、ともこさんのあふれる愛をリスナーの皆さんにお届けしようということですね。なるほど。でもね、今ともこさんに言われて、あのはたと考えましたら、はい、自分も愛情表現乏しいなって思いました。
えみさんがです
か？そうなんですよ、そうなんです、
意外です、
ね、そんな風に言ってくださっているの嬉しいんですけど、うん、これやっぱり見返りのない愛情を注ぎ続けることで筋肉ってつくっていうことは、愛しているよっていうことをこう見返りなくこう自分から発していかないといけないっていうことですよね。で、あの自分、私今までずっと言ってきたんですけど、愛されていないなって感じることが多いんですけど、
はい、
それは自分が愛していないから愛されないんだなっていうことが今分かりました。
うん、まあ、愛はあってもエミさんの場合伝えてなかったのかもしれないです、
ね、それもありますよね。
なかなか難しいですよね。
だからね、あの、うん、ずっと言ってるんですが、モテなかったんですっていうのをずっと言ってたんですけど
そっちないですか？
そうです、あのやっぱりそれも恋愛感情も、はい、やっぱり自分が相手を愛さないので愛されないんですよね。
そうです ね奥が深い。
そうですね、だからモテる人っていうのはいっぱいいろんな恋愛されるっていうことは、
はい、
愛情がたくさんあるんですよね。いろんな人に向いている、うん、
伝えるのが上手だと思います。上手
ですね、はい、でだから恋愛上手
そうです
よね。だから私は誰にも愛していますっていうことを伝えれてないので愛されないんだなってちょっと思いました。
あら、それは良かったです。
改めたいと思います、うん、ありがとうございます、はいね、愛する力が備わっていますので鍛えましょう、
はい
はい、ありがとうございます。素敵な言葉、
はい、
あの胸に秘めたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。またね、いろんな言葉をプレゼントしてくださいね。はい、では今日は金子みすずシリーズ最終回ですね、はい、で今日も詩を2つ紹介してくださるということです。先に何か聞いておくことありますか？一つ目の詩に対して、
こちらも、
はい、
まあ、聞いてもらってどう感じるかっていうのをね、うんうん、感想いただけたら嬉しいですけど。
なるほど、
はい、とても、ね、素敵な詩ですよ。
そうですね、
はい、
分かりました。じゃあ早速ご紹介いただこうと思います、はい、で矢崎節夫さんの解説も続けてお願いしますね、はい、では金子みすずさんの土という作品です。お願いします。
土。こっつんこっつんぶたれる土は良い畑になって良い麦産むよ。朝から晩まで踏まれる土は良い道になって車を通すよ。ぶたれぬ土は踏まれぬ土はいらない土か。いえいえ、それは名のない草のお宿をするよ。土。生まれただけで100点満点。皆さんは一行目のこっつんこっつんのつんを下げて読みましたか？上げて読みましたか？下げて読んだ人は土をぶつ人の側に、上げて読んだ人はぶたれる土の側に立って読んだ人です。大は土ですから答えはおのずから出てきます。土を読むと この世の中には一つとして無用なものはない、誰もがいるだけでいい、生まれただけで100点満点ということが信じられて嬉しくなります。ではどうして誰もがいるだけでいい、存在するだけでいい、100点満点の存在なのでしょうか。もし今世界中から中学生や高校生、幼い人たちまでが一瞬にして消えてしまって新しい命が生まれないとしたら、大人は昨日と同じ今日を、今日と同じ明日を過ごすことができるでしょうか。もちろん否です。なぜならあと数十年のうちに人類は確実にこの地球上から消えてしまっていくからです。そうなったら最後の一人になるまで生きていける人はいないでしょう。死に至る病の絶望に陥って人類は自滅することでしょう。大人がこんな愚かなことをしないで済むのは、命が未来に続くという証明をしてくれる子供という存在がいてくれるからです。だから子供は誰もがいるだけでいいのです。生まれただけで100点満点なのです。大人だってかつて子供だったのですから、やっぱりいるだけでいい、100点満点の存在なのです。このことを気づかせてくれた美鈴さんに感謝です。
ありがとうございます。
はい、
土を読んでいただきました、はい、とっても素敵な詩ですね。ともかさんがこれを選ばれたのはどんな理由ですか。
やっぱり生まれただけで100点満点ってね、はい、人から言ってもらったら、
はい、
もうなんて嬉しいんだろうって思ったのが最初の印象で、
はい、
今思うのは、
はい、
自分でこういうふうに思えたら、
うん、
本当にいいなと思って、生きやすいなと思ったからですね。
生きやすい、
はい、
そうですね。
存在を認めてくれる、もうそれだけでいいんだよって
言
って
くれてるような、存在を認めてくれる、
はい、もう本当無敵ですよね。
本当、無敵、いいな、そうですよね。
はい、なので選びました、ね、自分に言ってますね、これは。
でも今それ聞いただけでちょっとこう、はい、うるうるしそうな、もうすごい素敵なワードですよね。生まれただけで100点満点、誰もがいるだけでいいって、もう誰もが勇気づけられる、
そうですよ、ね、
素敵なワードですよね。でそれを胸に読まれた詩がこの土、はい、っていうことですよね。なのでこの土はぶたれる土だけれども、踏まれる土は良い道になって車を通すし、でぶたれない土とか踏まれない土はいらないのか、いいえそんなことないですよって。で名のない草の、これもいいですよね。
最後がもう好きです、
ね、でお宿をするよ
って
だから名のない、ま、なんていう名前かわからないような雑草ですけども、その草の種を宿すこの土も十分役割を果たしています、うん、だから誰もいらないものはないんですって、こんな短い言葉でこんなあったかいメッセージを、胸が熱くなりますね。
本当に温まりますよ ね、
ね、
もう大好きです
この、ね、素敵です ね、 でね、これが私すごい感動して、
はい、
でちょっと娘に届けたいなと思って、この解説ごと、はい、と言ったことがあるんです。こんな生まれるだけで100点満点だねって、で誰もがいるだけでいいんだって言ってて素敵だねって言ったんです、
はい、
でちょっと何日かしてからテストの点数を見せられてなんという点数ですかこれはと娘に言いましたところ、何言ってんの、生まれただけで100点満点やと言われてしまって、
うまい
やられたと思いましたね。ママそう言ったやんか、生まれただけで100点満点って言ったやんか、かわ
いい
言われまして、その通りでございます。
なんておっしゃったんですか。
グー、その通りだねと言いました グーの音も出ず、 でございます。
いいですね、
はい、なのでそんなことを悶着している自分がなんと愚かだということに気がつきました。一本やられましたね。はい、ありがとうございます。ではもう一つ詩を紹介していただきますね、はい、もう一つの詩は何ていうタイトルですか。はい、
もうこちら本当のね、みすゞさんの代表作、
はい、
私と小鳥と鈴とです。
あ、出ましたね。はい、じゃあね、シリーズの一番ラストの作品でということで、こ
ちらを選びました。
はい、わかりました。もうね、皆さんよくご存知の詩だと思いますけど、改めて味わっていただきたいと思います。はい、それではお願いします。
私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体を揺すってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。私と小鳥と鈴と丸ごと認めて傷つけない。みんな違ってみんないい。どれほど多くの人がこの言葉によって元気をもらい励まされたことでしょう。この誰もが言ってほしくて誰もが聞きたかった言葉は、27年前に金子みすゞ全集が出版されて初めて出会ったのです。今ではもっとずっと前からこの言葉があったように広がっていますが、これが金子みすゞさんの言葉の力です。みんな違ってみんないいとは、一人一人の個性や違いを大切にするとか、誰もがかけがえのない大切な存在ということと考えてもいいのですが、実は私と小鳥と鈴とという詩の一番大事なところは、一行前の鈴と小鳥とそれから私なのです。題は私と小鳥と鈴とですが、私の位置がひっくり返って鈴と小鳥とそれから私と、あなたと私になったとき、初めてみんな違ってみんないいという嬉しい言葉が成り立つのです。私とあなたではみんな違ってみんないいは成り立ちません。みんな違ってみんないいの中には、人をいじめたり傷つける人は入りません。みんな違ってみんないいとは、誰をも丸ごと認めて傷つけないということが前提だからです。もちろん今までは人をいじめたり傷つけたりした人でも、もう決してしないと決めたら、誰でも入れる世界が、みんな違ってみんないいです。21世紀この言葉がきちんと世界の人に届けば、戦争はもちろん、飢餓で亡くなる人もいない世紀になるでしょう。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid.
私と小鳥と鈴と友香さんに呼んでいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これもね素敵な可愛い詩ですよね。これを友香さんが選んでくださったのは、うん、どんなところがお気に召したんですか。
はい、もうこれはもうだいぶ大人になってから、
はい、
みんな違ってみんないいっていうのを知ったんですけど、
はい、
子供の頃にこれを知っとけばよかったな、教えてもらったらよかったなって思ったから選びました。
子どもの頃にこれを知っていたらよかったのになっていうのはどんなところがそうなんですか。
やっぱりどこかでみんなと一緒、
うん、
みんなに追いつきたいっていうのがあって、
はい、
やっぱりなかなかちょっとねおっとりした子どもだったんでついていくのに必死だったんで、
かわいい
人と違う、なかなか人と一緒になる、ね、スタート地点に行けないっていうのがあったので。
そうなんですか、う
ん、みんな違っていいんだいいんだよって、あの自分自身にこれも、うん、小さい頃の私に言ってあげたいなと思って選びました。
そうなんですね、うん、そのみんなと一緒になりたいなって思ってらしたのはおいくつぐらいの時ですか。
まあ、特に小学校上がるまでですね。
あ、
低学年までは遅かった。
じゃあ小さい頃、
はいはいはい、まあ、高学年になったら、
はい、
まあ、だいぶみんなと一緒になりましたけど、全てがスローだったんで、
あ、のんびりした子でいらっしゃる。でもみんなよりちょっと遅いなって思ってらしたということですね。
すごく気にしてましたね。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、兄弟3人いたんで。
あ、なるほどなるほど。
だったんで、
はいはい、
まあ、弟の方が年子だったんで、
はい、
まあ、すごくできるんですよ、私よりも。
あ、ね、
姉もできるので
活発な、
はいはい、その真ん中で一人だけずれてたので。
なるほどなるほど。
もう小さい頃から気づいてましたね。あ、私遅いな。
比べられるということですね。
そうですね、あと自分でも比べてましたね。
あ、なるほど。どっちかというとこうおませさん、ね、あのしっかりした子ですよね。私もあの他人からは遅い、あの、のんびりって言われてたんですけど、自分ではのんびりも気がつかないほどのんびりしてましたんであの比べて自分は遅いなって分かっていた、
分かってましたね、
敏感なお子さんですね。
そうですね。友達と遊んでてもちょっとね自分よりみんな早かったので気にしてました。
そうなんですね。で、この私と小鳥と鈴とに出会ったのはおいくつぐらいの時ですか。
はい、子供が小学生に上がった時にこの詩を知って。
めちゃめちゃ大人ですね。
大人ですね、
はいはい、
なので、
はいはい、
小学校のそれこそ教科書でしたので。
そうですよね、これ教科書に載ってますもんね、はいはい、
やっぱりね、子供には私そういうふうにかけてあげられる言葉ですけど、
うん、
これをもうちょっと前にね、みすゞさんの発掘されてたら、
うん、
私たち世代ももうちょっと変わったんじゃないですかね。
そうですね、うん、なるほど。私たちが子どもの頃にこの詩があれば、
ね、
もっと考え方も変わったのではないかなって。
風潮的にね、
はい、
みんな一緒っていう風に教育があったなって思うんですよね。
そうですね、
今は個性を言って。
そうですね、本当に、
うん、
ま、その当時の教育もね、
ありますね、
あの一律でないといけないというような、そういう教育を私たちは受けてきましたもんね、
はい、
人と違うことはいけない、ね、でも今もそれはやっぱりこう植え付けられているものなので、うん、ついついそういうふうに考えてしまって、
うん、
みんなと一緒じゃないといけない、はみ出てはいけない
っていうのが、
っていうのが染みついてますよね。
あります、そうですね。
でもそれぞれの個性を大事にしましょうっていうのが今の教育にであるので、
うん、
あのそういう教育をされているお子さんたちのびのび
してますからね、
してますよね、
うん、
なるほど。まあ、でもね、あの、あまりにもこう多様性って言われていて、どういう方向に向けばいいのかなって悩んでらっしゃる方も、若い方ね、多いかも。
違う悩みがやっぱ出てきますね。
そうですね、
確かにそう
ですね。でもね、このみすゞさんがおっしゃって、
はい、
この特に矢崎節夫さんがおっしゃってるのは、
はい、
みんな違ってみんないいとは、一人一人の個性や違いを大切にすること、
うん、
とか誰もがかけがえのない大切な存在ということと考えてもいいのですが、
はい、
っておっしゃってて、
はい、
でもう一つねテーマがあって、はい、で大事なところは、私と小鳥と鈴とじゃなくて、鈴と小鳥とそれから私ということは、私の位置が最後に来てます。
そうです、
ね、
うん、
であなたと私になった時初めて、みんな違ってみんないいっていうことは、他人を受け入れるっていうことが大事です。
丸ごと認めてるってこと
ですね。そうですよね、
はい、
だからこういう視点に至らない、まあ、多分ね私たち、うん、すごく大人になってから聞きましたのでなので、はい、こういうみんな一緒じゃないといけないって植え付けられている私たちからするとこういう視点もあるんだということが分からなかったですよね。
目から鱗でした ね本当に初めて聞いた時は。
その通りです、はい、なのでもう自分も丸ごと受け入れる、で他人も丸ごと受け入れる、 それが大事です。いいですよ
ね
だからこういうことができれば私人よりちょっと劣っているわとかっていうことにならなかった。
ならないです、
ね、
発想がないですからね。それも個性なん
です、
ね、
そうなんですよ。だから劣っているはもうに支配されてますもんね、
はい、
今もね
ありますね。
ありますよねこんなに大人なのに、
ね、
どうして私はこんなにダメなのかしらにも支配されてますよね。
思ってしまいますよね。
でそんなふうに思っちゃいけないんです。
でも皆さんも多分思ってしまうもんだと思うんですよ。
そうなんですよね。
だから向上もできるのでそれはそれでいいんですけど、
うん、
はい、やっぱりねマイナスに取ってしまうことが多いので、
はいはい、
プラスにね短所も取れたら丸ごと認めてい
いですよね。
もうそれ変わります
よね。聞いただけでも今ちょっと救われる思いですね、うん、はい、だから自分のダメなところも劣っているところも丸ごと認めて傷つけない、だから自分を傷つけないということですよ ね、
そうですね。自分の得意分野を伸ばせばいいと思うんですね。
あ、はい、
苦手なところは人に頼めばいいし、
あ、頼めばいい、
うん、というふうに私は今大人になって思うので
素敵です
ちょっと、はい、その方がねお互いのためになるのかなって思います ね、
本当ですね。頼めばいいんだ。
頼めばいいんですよ私に頼んでくださいね。
そうですよね。そうします、はい、それがなかなかねできなく
て、そうなん、大人なんで ね大人っていうのがあるので、
全部自分でやらないと思ってる人も多いかもしれないけども、はい、できなければ頼めばいい。
頼めばいいんです。
さすが友香先生それやりたいと思います。すぐに実行したいと思います。
ありがとうございます。
今日はね金子みすずシリーズ最終回で、
はい、
土という作品と私と小鳥と鈴とお聞かせいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、私と小鳥と鈴とって、ね、とっても素敵な詩です、はい、でも3回にわたって、うん、金子みすずさんのシリーズをご紹介いただいたんですが、
はい、
このね私と小鳥と鈴とってあんまり素敵な詩なので、曲最近ですね、はい、曲をつけて歌われているということなんです。
そうなんですね。
で2006年の12月ですからね、私たちにとっては最近ですよね、はい、で作曲家の杉本龍一さんね、はい、有名な方ですが曲を作って、まあ、歌手が歌ってらっしゃるんですけども、この楽曲がねその年の NHK のみんなの歌でも放送されましたということなんですね。でこれは壮大な世界観をフルオーケストラで表現したいということで、
はい、
でその時の編曲は服部隆之さん、ね、有名な、で指揮が佐渡豊さん、で演奏は新日本フィルハーモニー交響曲団楽団で演奏されたということで、これ CD もなってますということなので、まあ、聞きたい方は聞けるようになってま す、ねうん、なのでちょっと聞いてみたいなと思います。
ありがとうございます。
これからもいろんな作品をご紹介していきたいと思います、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
Every room inside is filled with things from far.